Do you have your Bibles? Let's just get right into it this morning. We are in Nehemiah, and this morning we're in chapter 11 of Nehemiah.
ネヘミヤ記を学んでいますけれども、ネヘミヤ記の今朝は11章からになります。
And let's read verses 1 and 2.
では、ネヘミヤ記11章の1節2節をお読みします。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、後の9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。
So the wall around the city has been completed.
この町の城壁は、完成しました。
This was the reason why Nehemiah came to Jerusalem, you remember?
それがネヘミヤがこのエルサレムに戻ってきた第一の目的です。
Remember, he had been a cupbearer, and that was his position with the king in Persia.
彼は、ペルシャにいたときにペルシャの王に検索官として仕えていました。
And at that time he heard about the state of Jerusalem, the walls were broken down. It moved his heart.
でその時に彼はエルサレムの、まあ、現状を聞いて、まあ、壁が壊されたままであるとかそういったことを聞いて、まあ、彼の心は動かされました。
And the Lord moved the heart of the king of Persia to allow him to go back and do this task.
そして主は、さらにこのペルシャの王の心にも、働かれて、そして、この王がですね、ネヘミヤにもう一度このエルサレムにエルサレムに戻って城壁を再建させるようにしました。
But now it's happened. The walls have been built. The city is secure.
そして、そのことが起こって今城壁が再建され町は、安全になりました。
But the people aren't living there yet.
でも、人々はまだそこのその中に住んでいませんでした。
So they cast lots to determine who would live there.
ですからくじを引いて誰がそこに住むかということを決めました。
Now it seems as you read that it seems like the people didn't really want to live there.
なんかどうやら人々はあまりそこに住みたくなかったように思います。
I don't know. Maybe they thought there's too much work left to do. We don't want to go there.
なぜかわかりませんけれども、まあそこに住むということはまだまだやらなければいけないことがたくさんあるから大変だと思ったのかもしれません。
Maybe it would be easier to live in another part of the country or the empire where they were.
国の他の地域に住んだ方がもっと楽だということだったのかもしれません。
They could make money, probably more money in another place.
他の地域の方がもっとこう収入を稼げる状態だったのかもしれません。
But not everyone saw the advantage of living in Jerusalem.
ですから、みんながみんなこのエルサレムに住むということに利点を見出していたわけではありません。
But it says those who willingly offered to live there were blessed.
けれども、喜んでそこに住もうとした人々は祝福を受けました。
Now the temple was in Jerusalem. Remember, it had been built about 80 years prior to this.
神の宮がエルサレムに建てられていました。建てられてから84年経っています。
It was the place of worship.
そこが礼拝する場所でした。
It would have been an honor, I would have thought. It would have been an honor to live in Jerusalem.
ですからこのエルサレムに住めるということは、本当に光栄なことだったのではないかと思います。
To be right there, right at the center, right at the heart of the worship of the Lord.
本当にこの主を礼拝するその中心の場所に、そのすぐそばにいることができるということです。
Of course, the best place to be for you and for me is to beIn the place that God has for you. That's the best place.
もちろん皆さんや私にとって一番その良い場所というのは神が私たちにいてほしいと望んでおられるところにいることです。
I mean, to one person it could be one place, and to another person it's another place.
ある人にはこの場所、そして別の人には他の場所がその最も良い場所。
But the main thing is that you're where the Lord wants you to be.
でも大事なのは主が 置きたいと思っておられるところにいるかどうかということ。
Because what makes anything special, what makes anything worth it, is the presence of the Lord.
なぜなら、その場所を特別なものにする、他のものと違う場所にするのは、それはそこに主の御臨在があるかないかということです。
Okay, now the following verses we're going to go on, and we won't read the list of the people who return, but we'll go to. Okay, so it goes down, and we'll go all the way to the next chapter, chapter 12, and verse 27.We'll read 27 through 31 there.
次の、3節からずっとですね、この帰還した人々の名前のリストが載っていますので、ちょっと読むのは割愛させていただきます。Right. 12章も、ずっと人の名前が最初、出ていますので。
I'm just curious, before we start reading, the temperature in the room, I see people kind of covering up.Everybody okay? You cold? Anybody cold? Cold person? Somebody? 大丈夫? 温度? Now's the time to speak. Okay. Do you want, anybody want any heat? Okay. We'll get that going now. All right. Thank you.
で、12章も名前のリストですね。このそこに住んだ人たちの祭司のリストが載っていますので、26節から31節をお読みします。12章です。以上はエホチャダクの子、ヨシュアの子、エホヤキムの時代と、総督ネヘミヤ及び学者である祭司エズラの時代の人々である。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと従弦のことと盾ごとに合わせて、感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。またベテギルガルやゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちはエルサレムの周辺に自分たちの 村々を建てていたからである。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に、糞の門に向かって進んだ。
Okay, was that through 31? And then let's go from 36. There's some more of a list, but 36 through 47.
そして少しまた飛んでですね、36節。36節から12章の終わりまでお読みします。またゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミラライ、キラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナに出会って、神の人ダビデの画業を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで城壁の上り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って東の方の水の門に来た。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒にその後ろに従った。そして城壁の上を進んで炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャナの門を過ぎ、魚の門とハナヌエルの櫓とメアの櫓を過ぎて羊の門に行った。そして彼らは監視の門で立ち止まった。こうして二つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。また祭司たち、エルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリア、ハナヌヤもラッパを持って位置についた。またマーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキヤ、エラム、エゼルも位置についた。それから歌うたいたちは監督者イザラフヤの式で歌った。こうして彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。その日備品や奉納物、 初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために立法で定められた分を町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼らおよび歌うたいや門営たちはダビデとその子ソロモンの命令の通りに彼らの神への任務と清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代にはイスラエル人は皆歌うたいと門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまたレビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していた。
The singers and musicians had a prominent part in this worship of the Lord.
この歌うたいとか、また奏楽者たちは、主の礼拝の中でも特に目立った存在でした。
It said they even had their own villages.
で、彼らは、また特に自分たちの村々を建てていたとあります。
Gary might be able to find a good guitar shop there then.
ギャリーさんおそらくそこであのいいギターショップを見つけられるんじゃないかと思います。
All throughout the scriptures you see instruments and as part of worshiping the Lord.
この聖書全体を通して、この主を礼拝するときにたくさんの楽器を使っている様子がわかります。
When I was a college student, I was baptized in this church that didn't believe in instruments, using instruments in music.
私は学生の頃に洗礼を受けたんですけれども、その洗礼を受けた教会というのは、礼拝に賛美の時に楽器を使ってはいけないと考えていた教会でした。で、彼らは、聖書にそんなことは書いてないと言いました。
And I came to a friend and I said that to a friend of mine. Well, you know, this church I've been going to, they don't have musical instruments, and they say it's not in the Bible.And he opened the Bible and he started showing me, well, what about right here? Well, what about right there? And I go, whoa, instruments are all over the Bible when it comes to worship.
ある時私は別のクリスチャンの友人にですね、私はこういう教会で洗礼を受けたんだと、楽器を使うことはいけないと信じている教会で受けたんだという話をしました。聖書にそんなことは書いてないと彼らは言っていると言ったらば、その人が聖書の箇所をいろいろ見せてくれて、じゃあここはどうなんだ、ここはどうなんだと、よくよく見てみると、あらゆるところにこの楽器を使って賛美をしている姿が書かれています。
And so, anyway. Now, Nehemiah, what he did was he appointed these two thanksgiving choirs to line the top of the wall that they had just completed in Jerusalem.
ネヘミヤはですね、ここで、大きな2つのですね、感謝の歌を歌う聖歌隊を編成しました。そして、まさに再建されたばっかりのその城壁の上に並ばせました。
And so, let's see, where did they start? He said, they lined up, one began at the near end during, at the dung gate, and they justlined up. One of them went this way, went all the way up on top of the wall. Then the second choir goes along this way, all the way along the top of the wall.
糞の門のところから始まったと書いてありますけれども、一つの聖歌隊がこっちの下の方の城壁ですね、こっちにずっとこう並んでいって、でもう一つの聖歌隊が反対側の方の城壁の上をずっと並んできました。
I was trying to read the gates, but Emmy-chan doesn't have her glasses today, so it's not quite in focus. But
ちょっと門の名前がそれぞれ書いてあるんですけれども、あまりはっきり映ってないのでちょっと。
Anyway, sorry, Emmy-chan.
見にくいかもしれません。
Okay. All right, you can turn that off. I just thought that gives you a picture because try to imagine it.All along, the city is just like surrounded along the top of the wall with this huge choir.
今こうやって地図を絵を見せましたけれども、想像してみてください。もうこのずっと周りに建てられた城壁の上に、 主を賛美するための聖歌隊がずっと取り囲んでいる。
And they're singing so loudly, this praise can be heard a long ways off.
そして、そこの上で本当に大きな声でこの賛美をしていましたので、遠くの方までそれが聞こえてきます。
I mean, this is Jerusalem. This is built on top of a hill, and so the sound just carries throughout the.
このエルサレムのこの神殿というのはちょっと小高い丘の上に立っていますので、そこから本当に音がずっと周りに流れていったと思います。
Praising God with songs, singing, it should be, is meant to be a big part of our Christian experience.
神に賛美をする、歌を捧げるというのはクリスチャンの歩みの中で非常に大切な部分です。
And you know, the sad thing is that some people feel like they're not very musical, so they think, well, that's just not for me.
ある人たちは、私はあんまり音楽の才能ないからな、まあ、賛美はちょっと私には関係ないかもと思う方がいるかもしれません。
But remember, God listens to your heart. That's what He's listening for.
けれども、覚えておいていただきたいのは、神は私たちの心を聞いてくださいます。
I mean, God created the whole world.
神はこの全世界を作られました。
I mean, there are hosts of angels praising the Lord, it says.
そしてもう本当に全ての天使たちが神を褒めたたえて。
I don't think God ever hears some great, you know, worship project and just is so impressed. Whoa, listen to those guys.
ですから神はですね、なんか特別な素晴らしい才能のある奏楽をする人たちの歌を聞いて、あ、これは素晴らしいと感銘を覚えるということはないんじゃないかと。
I think, but he does look at a person's heart, and when he sees a heart that's praising him, that does please him. He is impressed by that.
むしろ神は一人一人の心をご覧になって、そしてその心から賛美をしている姿をご覧になったときに本当にそれを喜んでくださると思います。
And so, I mean, praise is something that we all should do. And it's because it's good for our spirits. It's the way God made us.
ですから本当にこの賛美というのは、私たちにとって大事なことであり、そしてまた、神が私たちに賛美するようにこう作られていると思います。
Not justAt a church service, but you know, privately, I encourage you sing to the Lord.
この礼拝の中だけではなくて、本当に個人的にもいつもこう主に歌を捧げてください。
I mean, sometimes people get the idea it's that praise is like a warm up to a Bible study or a meeting. You know, it's what you do at the beginning until people can come in and get seated.
ある人たちはこの賛美の時間というのが何かウォームアップの時間で、聖書の学びが始まる前のこの準備というかウォームアップの時間、もしくは人々がその時間集まってくるまでの間に使うそういった時間と捉えている人もいるかもしれません。
But you know, it's not meant to be, and I encourage you, even for like times of worship in church, come at the beginning. You know, don't just come in.Come at ten, be there ready to worship the Lord when we start, like at 10:30.
もう本当にぜひ皆さんにお勧めしたいのは、この賛美の時からぜひここにいらしてくださって、その心を整えて主に一緒に賛美を捧げたいと
捧げます。And not just because be a majime person, but.Because it's important, because it's this is something we want to do. We want to praise the Lord together.
これは何も真面目にならなきゃいけないということではなくてですね、本当に一緒に神に賛美を捧げるというのがとても大切なことだからです。
Okay, let's go into chapter 13 now, 1 through
3. では13章に入ります。1節から3節。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、根血のものを皆イスラエルから取り分けた。
Now remember when the Israelites were being led by Moses out of Egypt, and they were coming to the promised land. They tried to come through the land of Moab, but the Moabites didn't want them to do that.
イスラエルの民がモーセに導かれてエジプトから出てきて、そしてこの約束の地までの間旅をしていたときに、モアブの地を通ろうとしました。そして、通ろうとしたんですけれど、神はモアブの人たちに手を出してはいけないと、ただそこを通るだけにしなさいと言われたわけですけれども、モアブ人はそうはさせませんでした。
Actually, God had told the Israelites, don't bother the Moabites, just go through their land. And the Moabites would have been better off if they would have just allowed them to do so. But what they did, was the Moabite king hired, King Balak hired a prophet, Balaam, to go and curse the people. He wanted them to curse the people.
そのモアブ人たちは、イスラエルの民がそこを通ることをさせなかったばかりでなくですね、このモアブの王であるバラクは、このイスラエルの民を呪わせるためにバラムという預言者を雇いました。
He wanted him to curse it. But instead, you know what happened? Balaam couldn't do it. He got up there and God wouldn't allow him to do it. Instead, out of his mouth came blessing. He blessed the Israelites.
けれども、バラムはですね、呪うことができずに、むしろ神は、こう彼の口を通してイスラエルの民を祝福、呪いではなくてむしろ祝福を語るようにされました。
And we see that in the end, it was the Moabites who ended up being cursed.
そして最終的にはモアブ人の方が呪いを受けることになってしまいました。
Now, many years later, the law through Moses said that any descendants of Moab and Ammon were not to be included in the congregation.
そして、何年か後にですね、立法の中でこのモアブ人とアモン人の子孫は神の集会に加わってはならないという掟ができました。
You know, I am so thankful when I read stuff like this. I am so thankful that JesusHas removed the curse. He has removed all curses from us.
私はこれらのこういったことを読むと、本当にイエスが今はそういったすべての呪いを取り除いてくださったことを心から感謝します。
Any curse that would prevent us from joining in, from being able to worship the Lord, has been taken away by Jesus.
私たちがこの神を礼拝する、そういったその礼拝の中に参加することができるのを、妨げようとするあらゆる呪いというものをイエスが私たちのために取り除いてくださった。
You know, without Jesus, the truth is, we are cursed.
もしイエスがいなければ私たちは本当に呪われたものでした。
We have no rightTo enter God's presence.
神の臨在の中に入っていく権利は一切ありません。
I mean, without Jesus, you come in the presence of the Lord. Can you imagine? And who are you? Why are you here? I don't see. Are you with somebody? I don't see your name on the list. Get out of here.
もしイエスがいなければ、私たちは神の前に出たとしても、お前は誰だと、お前の名前はここにはない。もうここから出ていけというふうに言われてしまうだけです。
Can you imagine that? That is the state. Without Jesus, that is the state. There's no one comes to him because they're such a good person.
イエスがいなければ誰一人として神の前に行くことはできません。この人はいい人だからという理由で神の前に出ることができる人は。
I mean, there are people whom this world esteems highly. They think that is a model person. That is a kind and generous person. They think this is a good person. Without Jesus, that person is cursed.
この世の中では、ある人たちは本当にこう人から敬われて、この人は親切で、とてもいい人だ。本当に人々の模範となる素晴らしい人だと。言われているような人でも、 イエスがいなければその人も呪われたものなんです。
But with Jesus, He takes it away.
けれどもイエスにあってこの方がこの呪いというものをすべて取り除いてくださいます。
And that is such a wonderful thing.
それが本当に素晴らしいこと
です。It's such a comforting thing.
慰めのになることです。
Can you imagine if you were descendant there of a Moabite or an Ammonite, and you're sitting in the congregation, and all of a sudden they bring up this law, and they say, well, it says here that anybody descended from Moab or Ammon cannot be here. Can you imagine how you'd feel?
もし例えば皆さんがですね、このアモン人とかモアブ人の子孫であったとして、そしてこの改宗の中で、モアブ人やアモン人の子孫は改宗の中に加わってはいけないというその立法を読まれてしまったとしたら、皆さんどういうふうに感じるでしょうか。
I mean, it's just like, well, we just read, you're not to be here. And, but Galatians 3:13.Says Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us.
もう今読んだ通り、あなたたちはここにいちゃいけないものなんですねということになってしまいますけれども、ガラテヤ人への手紙の3章の13節にあるように、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。
I mean, that is really radical. Not only did Jesus take away the curse, it says he became cursed.
これは非常に本当に劇的なことです。彼は、イエスはこの呪いを取り除いてくださっただけではなくて、彼ご自身が呪いそのものとなってくださったと書いてあります。
I mean, that is just amazing. He just took the brunt of it. He himself...became sin. He became cursed. He took on the curse of sin for us.
この方が私たちのためにご自身がその呪いそのものとなってくださいました。
And now we can come, as it says in Hebrews 4:16, come boldly.Into God's presence. Come boldly with confidence before His throne because of Jesus.
ですから今私たちは本当にヘブルの手紙にもありますけれども、神の恵みの御座の前に大胆に確信を持って出ることができます。それはイエス・キリストのゆえです。
Okay, let's read on verses 4 through 9.
13章の4節から9節をお読みします。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブは、トビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物、およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一、および祭司のための奉納物が保管されていた。その間、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時、エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち彼、神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の器具類を全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに収めた。
So Nehemiah had returned back to Persia to resume his job as the cupbearer to the king.
ネヘミヤは、しばらくの間ペルシャの、王のところに戻って検察官としての仕事に戻っていました。
And while he was there, he was there for a few years.But while he was there, he began to hear of some bad things going on back in Jerusalem.
でもまあ彼がその戻っていた間、数年のことだったと思いますけれども、その間にまたエルサレムがこの悪い状態に戻っているということを聞きました。
So in the year 445 BC, he heads back to Jerusalem, and he finds that there's some things that have gone wrong.
そして紀元前445年に彼はもう一度エルサレムに戻っていきますけれども、その時にまあ本当に悪い事態が起こっているのを
It is really amazing But the high priest, Eliashib, had allowed Tobiah, you remember Tobiah? He was the one of the Gentiles living in the area, had allowed him to actually move in to a storeroom in the temple.
その時にですね、驚くことにですね、この大祭司エルヤシブが、なんとトビアという人覚えているでしょうか、あの異邦人の人ですけれども、彼を、この神の宮の一つの、まあ、あのいろいろと器具が収めていた、まあ、倉庫のようなところですけれども、そこに部屋を与えて、移り住まわせていました。
I mean, he was, evidently he, they set up like a little studio apartment for him and where one of the storerooms for the temple. He was living right there in the temple.
まあその神殿のためのさまざまな用具を収めていたその倉庫みたいなところをですね、一つの部屋のようにして、そしてトビアはこの神の宮の中に住んでいました。
Now you remember Tobiah. He was an Ammonite.
このトビアという人はアモン人です。
Yeah, we just read how they were supposed to be excluded from the worship, but he's the guy who hassled Nehemiah. He mocked Nehemiah.
で今もこのアモン人は改修に加わってはならないと読んだばかりですけれども、彼こそがこのネヘミヤを本当に困らせて、そして、あざけていた人でした。
When Nehemiah was attempting to rebuild Jerusalem, remember, he first of all he mocked him, and then he slandered him, and then he hired a false prophet to prophesy against him.
ネヘミヤが城壁を再建しようとしていたときに、このトビアという人は、まあ、最初に彼をあざけって、そして次に悪口を言い始めて、そして今度は、この偽預言者まで雇いました。
And even then, you remember, he went so far as to threaten his life.
そしてまた彼の命をも脅かそうとしていました。
And now this enemy of Nehemiah is given a room in the temple. It's just outrageous.
で、そのネヘミヤの敵であったトビアにこの神殿の中に宮の中に部屋が与えられていました。なんていう屈辱でしょう。なぜエリアシブはそんなことをしたのでしょうか。なぜそのようなあざけるものを神の宮の中に部屋を与えたんでしょうか。
It says one reason is that Tobiah had a lot of power.
一つにはですね、トビアは非常に力のある人でした。そしてまた4節にあるように、エリアシブと親しい関係にあったとあります。
Now, you remember that Sanballat, Tobiah's his cohort, Sanballat, was actually related to Eliashib. He had, his grandson was married to Sanballat's daughter.
このトビアの同胞である仲間であったサヌバラテという人がいましたけれども、サヌバラテとエリアシブは実は姻戚関係にありました。サヌバラテのごめんなさい、エリアシブの孫がサヌバラテの娘と結婚していました。
Now you can imagine why Nehemiah was so hard on this intermarriage. Look at this. This is the high priest. He is intermarried with the people of the land
ですから、ネヘミヤは本当にこの、異邦の民との結婚に関して非常に、怒りを覚えていました。この大祭司自らがそのようなことをしていたからです。
It's hard to read a story like this without having your emotions aroused.
で、このような話をですね、あまり感情的にならずに読むというのはちょっと難しいんですけれども。
How could he do such a thing?
なぜ彼はこのようなことをしたのでしょうか。
It's one thing to be friends with the enemy. That's bad enough. But to go so far as then to give the enemy a place to live in the temple.
敵とその親しい関係にある、友人関係にあるということだけでも良くないわけですけれども、さらにその敵に対して、その住む場所まで神殿の中に与えてしまう。
This Tobiah who had resisted the work of God is given a place in God's temple.
この神の働きを妨げようとした、反撃しようとしたこのトビアに対して、神の宮の中に住む場所が与えられる。
But you know when you think about it, this is a lot. It's just as outrageous for a person who has been bought with the blood of Jesus to welcome the enemy in their hearts.
でもこれはよくよく考えてみると、実はですね、このイエス・キリストの尊い血によって、あがなわれた者たちが、その後で敵を自分の心に入れてしまう、そのようなことに匹敵する、そのようなことと同じその屈辱であるということです。
I mean, here is Jesus, our leader, who sacrificed.So much for us, and he took so much pain for us.
私たちのこのリーダーであるイエス・キリストという方がですね、本当に私たちのために大きな痛み、苦しみを通って、私たちの代わりにそれを痛みを負ってくださいました。
And to you know he took.Jesus faced the devil. He's the good shepherd. He didn't run away. When the wolf came, he didn't run away. He faced it. And he laid down his life.
この方は本当に良い牧者であって、狼が来た時に逃げてしまうような方ではなく、その敵に立ち向かってくださって、ご自身の命をも捧げてくださいました。
He faced everything that the devil could throw at him.
悪魔がこの仕向けてくるすべてのことに対してイエスは立ち向かってくださいました。
And then for afterwards, for us to say, well, the devil, you know, to let sin, who has hurt Jesus, just to give it a place in our temple, in our hearts, and say, well, you got a, there's a little room, just a little room, you can have that room.
で、その、イエスを苦しめたその罪をですね、後になって私たちが私たちの心にほんの少し、あ、ちょっとこれはほんのちょっとの、ほんと小さい部屋だからと言って、心の中に入れてしまう。
I mean, it's an outrage. It's an insult to Jesus.
もうこの本当に屈辱はイエスを本当に恥ずかしめる、イエスに対する無礼な行為だと思います。
Well, when Nehemiah hears of it, he takes action right away. He goes to the room and he just throws his stuff out. I love it.
ネヘミヤは、これを発見したときに、もうその部屋に入っていってですね、彼の荷物をすべて外に投げ出しました。
Can you imagine, you know, the, out there, just, can you see his, Tobias big screen TV just go throwing out in the courtyard?
もう想像してみてください。もう本当にトビアのですね、まあ、大きいモニターのテレビをがこう窓から投げ出されてくるか。
Taking his velvet portrait of Alice and just, you know, winging it like a frisbee.
もうビルド製のなんか、エルビス・プレスリーの肖像画かなんかもフリスピーのようにこう外に投げ出して、そうやってすべてを追い出して、そしてその部屋を清めました。
Cast out the mocker.
このあざけるものを追い出すということです。
Deal harshly with sin in your life.
どうか皆さんの人生の中で罪に対して本当に厳しく取り扱ってください。
Kick it out.
もう本当に追い出してください。
Don't reason with it.
どうかそこに言い訳を持たないように
してください。Don't say, well, just, you know, just a little room, just a little, you can't hurt anything. It's a private place.
これは本当に小さな部屋だから、もう誰も傷つけないし、これは自分の個人的なものだから。
I'll worship the Lord, but you know, this I kind of I like I enjoy this sin, and I'll just keep a room for it.
私は主を賛美します。でもちょっとこの罪だけはやめられないので、本当に小さな部屋にこう留めておきます。
When Tobiah occupied this room, you got to realize when he lived there, there was that room was made to store spices and things involved in the worship of the Lord. When he was there, that stuff couldn't be there.
トビアがこの部屋を占領してしまったときに、本来であればその部屋というのは、さまざまな入香であるとか、礼拝のためのいろいろな器具を置いてあるその場所だったわけですけれども、それがそこに置けなくなってしまいました。
This room was built for treasure.
ここはこの宝物を収めておくための場所でした。
But and that treasure wasn't there because Tobiah was there.
でもそれがそこに置いておくことができなくなりました。なぜならトビアがそこにいたからです。
And you know, it's the same way. When we allow sin to occupy this place in our heart, it's taking up a place in your life. It's replacing something spiritual that should be there but won't be there because there's the sin is there.
もし私たちが私たちの心の内に何か罪を、入れてしまうと、それが、その場所を取ってしまうだけではなくて、本来であればもっとその主のための霊的な良いものがあるべき場所がその罪によって取って代わられてしまうことになります。
I mean, it's either one or the other. It's not both.
どちらか一方です。両方が収められるということはありません。
So just like、Nehemiah, take decisive action. Just cast out the mocker.
ですからこのネヘミヤのようにですね、決心してこのあざけるものをもう追い出してください。
Okay, but let's read verses 10 to 14.
10節から14節。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌う隊たちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シェレムヤと学者サドクとレビ人の一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタネヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。
The Levites had gone back to working in their fields because they needed some stuff. No one was providing for them.
レビ人たちは誰も彼らのために備え物を捧げてくれないので、自分たちで養うために自分の農地に戻っていってしまいました。
God's plan was for the Levites and those who worked in the temple would be supported by the people and their offerings.
神のご計画ではこのようにレビ人であるとか神殿の周りに神殿に仕える人たちをサポートするために人々からのこの献金や捧げ物で、彼らを養おうというのが神のご計画です。
They had neglected to do this.
でも人々はそれを無視していました。
So this is one of the things Nehemiah deals with.
ですからネヘミヤはここでもそれを取り扱っています。
I love these little prayers that Nehemiah always inserts.
ネヘミヤがこのところに記述している彼の小さな祈りですね。これは私は好きなんですけれども。
In verse 14, he says, "Remember me, O my God, concerning this, and do not wipe out my good deeds that I have done for the house of my God and for its services."
14節、私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の技を拭い去らないでください。
God does remember.
神は覚えていてくださいます。
Everything that we do.
私たちが行ったすべてのこと。
Don't ever feel that your service to the Lord can somehow be negated by someone else's unfaithfulness.
主のためになした働きというものが誰かのこの不誠実さのゆえに無効になってしまうというふうには決して考えないでください。
God sees our hearts.
神は私たちの心を見てくださいます。
He will reward you for what you've done for him, regardless of how other people respond.
他の人たちがどんな反応を示そうとも、皆さんが神のためになしたその働きに対して、神は必ず報いてくださいます。
I mean, you could spend a lot of effort serving people who don't even appreciate what you do.
皆さんはもしかしたら、誰も感謝してくれない相手に対して一生懸命使えることができるかもしれません。
I mean, mothers can probably relate.
もしかしたら母親というのはそうかもしれないですね。まあ、みんな私たちみんなそうです。
It happens all the time. You could give to somebody and just take and your efforts, what you give to them, they could just waste it or not even appreciate it at all.
もしくは私たちが何か与える誰かに何かを与えたときに、その与えたものが本当に無駄にされてしまったり、全く感謝もされないこともあるかもしれません。
But it doesn't take away from your reward in heaven.
でもそのことが皆さんの天での報いを取り去るわけではありません。
Imagine Nehemiah. I mean, Nehemiah was a faithful man who just served the people and he served God just single-heartedly.
ネヘミヤを見てください。彼は本当に人々に仕え、そして神に忠実にもう心を一つにして仕えていました。
And he could look at that and see what the people were doing and thought they're not even listening to a thing I said.
でも人々を見てみると、民たちはもう何も彼の言ったこと何も聞いてくれてはいないわけです。
I fought. I this guy resisted me, and they invited him to live in the temple. I mean, it's like he could have been very discouraged.
私のことをあんなに反撃したものをこの神の宮の中に住まわせている。その彼の立場を考えたら、本当にもうネヘミヤは失望しててもおかしくないと思います。
But from the very beginning of his life.That as we see from the very beginning of this book of Nehemiah, he always looked to God. He was constantly, it's like he was constantly having this conversation with God, and he was constantly aware that his life, he was living his life before God.
けれどもこのネヘミヤ記の最初のところからですね、彼は本当にこのいつも神に向かって神との会話を持っていて、そして常に神の前に彼は歩んでいました。
And I think this is a good example for us. And by doing this, we can remain strong.
私たちもこの彼のこの姿に見習うことができると思います。そして本当にこの強さの中にとどまっていることができるようになると思います。
Our concern is to be faithful to the Lord with our lives.
私たちが気にかけなければいけないのは、本当にこの人生を通して神に忠実にあり続けるということです。
Okay, let's read 15 through 22.
15節から22節。その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなど、あらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいるものを見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も魚やいろいろな商品を運んできて、安息日にしかもエルサレムでユダの人々に売っていた。そこで私はユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜこのような悪事を働いて安息日を怪我しているのか。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私たちとこの町の上に送られたではないか。それなのにあなた方は安息日を怪我してイスラエルに下る怒りを加えている。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは、一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために、門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。
God had intended the Sabbath to be a holy day.
神はこの安息日という日を 聖なる日と定められます。
It was to be different from all the other days.
これは他の日とは異なる日です。
It was, like, not to be a business day.
働く日ではない日です。
It was meant to be a blessing.
それは祝福のためでした。
But the people ignored that and they started to treat it just like any other day.
でも人々は、それを無視して、他の人と同じように過ごしていました。
And maybe they thought, well, we'll lose money if we, you know, this is an opportunity and it's waste, you know, we lose money if we don't work on this day.
この日に働かなかったら、もうせっかくの機会を失ってしまって、収入を失っちゃうじゃないかと言って働いていました。
Now, we don't live under a Sabbath law.
私たちはこの安息日の律法のもとに生きているわけではありません。
But there is a principle, I believe, that we can get from this, and that is that we should give God His place.
けれども、ここにある原則を私たちは学ぶことができると思います。私たちは神に対して、捧げるべきもの、場所というものがあります。
I mean, to be actually, truthfully, we're to us, every day should be dedicated to the Lord.
実際ですね、実は私たちは毎日主に私たちを捧げるべきなわけです。
But you know what it's like. We live in a busy world, and it's so easy to where God moves down the priorities because of all these other things we got to get done.
でも実際は、私たちは本当にこの忙しい世の中に生きていますので、神に対するこのプライオリティというものがどんどん下がってしまって。
And I believe that it's important for us to make a conscious choice, saying, "No, this is for God. God gets first place. If I have time, I'll do these other things. But I'm going to worship the Lord first and foremost."
ですから私たちは常にですね、意識をして神を第一とすることを選んでいかなければいけません。もし時間があったら他のことをするけれども、まずは最初に私は神を礼拝するんだというこのプライオリティをつけることを選んでいかなければいけません。
So there were Gentiles in there, selling stuff. Nehemiah kicked him out, and then they kind of hung out by the wall, and he had to just drive them out, get away from here.
で、まあ、異邦人たちがですね、こうなんとかこう物を売ろうとしてこう来ていたわけです。で、ネヘミヤは彼らを追い出すわけですけれども、城壁の外でまだ夜を過ごしていて、もうなんとかネヘミヤは彼らを追い出そうとしました。
Well, that's the way the unbelievers, they're never going to understand.
そのように信じない人たちというのは決して理解はしません。
They're never, you know, don't expect them to say, okay, I understand. You want to worship the Lord. They're always going to think that their business is more important.
彼らは、わかりました。あなたたちは礼拝が大事なんですね。などというふうには言いません。もう常に自分たちの商売の方が大事です。
And so you've got to be the one to decide. No, the Lord is more important.
ですから私たちの方が信じる者たちの方がいやそうじゃなくて主が一番大事なんだというふうにこちらが決めなければいけないことです。
Okay, let's finish up verses 23 through 31.
はい、23節から31節をお読みします。その頃また私はアシドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシドデの言葉を話し。あるいはそれぞれ他の国語を話してユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エリヤシブの子エホヤダの子の一人は、ホロン人サヌバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。 私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。
You might remember that in Ezra chapter 9, Ezra also dealt with their intermarriage.
覚えておられると思いますけれども、エズラ記の中でもエズラが旧書のところでこの異邦人との結婚に関して処罰していたところがありました。
Now, when Ezra encountered it, remember it said that he was so grieved he pulled out his hair.
エズラはこれを聞いたときに本当に悲しんで、そして自分の毛を引き抜きました。
Tore his clothes and pulled out his hair.
衣服を引き裂いて、そして自分の毛を引き抜いたという。
And the people responded. Remember that they repented. That was kind of moved them.
そしてまあそれが人々の心を動かして、人々はそこで悔い改めました。
But here comes Nehemiah and he says he hears about the intermarriage. He says, "I'm going to pull out your hair."
ここで今度ネヘミヤは同じようにこの異邦人の結婚を聞いたときに。あなたたちの毛を引き抜
くという。way, the people responded to Nehemiah also.
まあでもいずれにしても、人々はこの今回もネヘミヤのこの行動に対して、まあ、応答します。
The reason why God didn't want them marrying people from the nations around them is because their hearts would be led astray and they would become unfaithful to God.
神がなぜこうしてこのイスラエルの民が周りの諸国の国々の人々との結婚させることを禁じられたかというと、それはそれによって心がこう神から離れていってしまう、他の神々を拝んでしまうからです。それがソロモンに起こりました。
I mean, you would think, when you look at the life of Solomon, you would think, look at this guy, he's got it made.
もうこのソロモンの人生を見るとですね、本当にあの人はすごいと。
I mean, God just poured it out on him, poured out the blessings.
もうすべて思ってる。神はもう本当に祝福のすべてを彼に与えたんじゃないかと思うかもしれません。
He had wisdom. He had wisdom. He had money. He had influence. He had it all.
彼には知恵もあって、そしてお金も。富もあって、そして全ての権力も力もありました。
And you think, well, surely this guy would never be unfaithful to God after look at what all his God has done for him.
でもこれだけ神が彼にしてくださったことを経験した後でも、絶対この人は神に背くというか不忠実になることはないだろうと考えるかもしれません。
And yet we read in 1 Kings chapter 11 that his wives turned his heart.After other gods. When he was old, it says, when he was old, his wives turned his heart after other gods.
けれども、第一列王記の十一章の四節を見ますと、ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたとあります。
Now in the New Testament, we're told, do not be unequally yoked with an unbeliever.
新約聖書の中で私たちは、不信者と釣り合わぬ首輝きを追ってはいけないと。
That's 2 Corinthians 6:14.
第2コリントの6章14節です。
And it's, you know, marriage is like that. It's like a yoke. You are bound together.
結婚というのはそのように首輝きをお互いに追い合うようなものです。
And it can be a good thing if you're going the same direction.
でもしその2人が同じ方向に向かって進んでいくのであれば、それはいいものです。
You work together.
一緒に働いていくことができます。
If one of them kind of stumbles, the other one can sort of take up the slack.
一人がこうつまずいても、もう一人の人がそれを持ち上げて助けてくれます。
But the problem is, if one person wants to go this way, one person wants to follow Jesus, and the other person wants to go the other way, then it's a hard thing.
けれども、もし二人が別々の方向を行こうとしていたら、一人はイエスに従おうとしてこっちの方向に行って、もう一人が全く逆の方向を行こうとしていたら、それは、悪いものになってしまいます。
Now, many people come to the Lord and their spouse is not a Christian.
で、多くの、結婚している、もうすでに結婚している人たちが、 主のもとに、主を知るようになってイエス様のところに来て、でも自分のその結婚相手はまだ信じていないという。それでも神は本当に大きな方ですから、皆さんのことを祝福してくださいます。神の恵みがそこにあります。
パウロはそのこと
をで、そのことをパウロもまたコリントの手紙の中で書いています。
けれ
ども同時にこの信者との釣り合わぬ首輝きを追ってはいけないという、戒めも与えられていますので、まだ結婚していない人たちは、それを求めるのであれば、その釣り合わなない首輝きを求めないようにしてください。
God tells us these things because He wants to bless us. He wants to give us a good life.
神が このことを語ってくださるのは、私たちを祝福したいからです。
And you know, but there are people that think, well, I'll be, you know, it wouldn't happen to me. My heart wouldn't be pulled away from the Lord. I know the Lord, but I, you know, I just want to just a good-looking guy or it's a beautiful woman and I want to get married. They're not a believer, but you know.I'll be okay.
私は大丈夫。私はそんなに心がその動かされたり、さまよってしまったりすることはないから。でもこの人どうしてもかっこいいし、この女性は美しいし、私はこの人と結婚したいんだ。でも私は大丈夫だからと。
And you know, you probably know people like that. And I have seen many people like that that believe that. And I look at them years later, and they're not.Maybe they still believe in the Lord, but they're not going on with the Lord. Their heart is divided. It's just what the word, exactly what the word said, happened to them.
皆さんもそういった人たちをたくさん知ってご存知じゃないかと思いますし、私もそういう多くの人たちがそういうのを見てきました。けれども、何が起こるかというと、最終的には本当に、神にこう従いきれずに、離れていってしまうその姿を見てしまいます。やっぱりその区引きが違うということが、本当にその人生に困難を与える姿を見ます。
So Nehemiah's final words, Remember me, O God, for good.
そしてネヘミヤは最後にまたですね、私の神、どうか私を覚えて慈しんでくださいと言っています。
I mean, Nehemiah had done what the Lord had told him to do.
ネヘミヤは、主が彼に行うようにと言われたことを行っています
。
彼の人生を見るとそれは決して優しいことではなかったと思います。
He faced resistance from the outside and from inside, from his own people.
彼は外側からも反抗を受けて、そして内側の自分の民からもまた反抗されるという、そういうことを直面しました。
He took the lead and he had to deal with some very serious problems and he didn't back away. He faced them head on.
彼は、リードを取ってですね、非常に難しい問題に対してもそこから、逃げるのではなく、それにしっかりと向き合って対処していきました。
He told people things they didn't want to hear.
彼は人々が聞きたくないことを
語りました。He was faithful to the Lord.
でも彼は主に対して忠実でした。
And in the end, the people were blessed because of him.
そして最終的には、彼のおかげで、民も祝福を受けました。
Jerusalem was established.
エルサレムが一度建て上げられました。
God's purpose for Nehemiah's life was accomplished.
そして神のネヘミヤの人生に対する目的というものが成し遂げられました。
And now he's there for us. He's an example for us.
そして今彼はこの私たちのために、私たちの模範として存在してくれています。
God has a purpose for your life.
神は皆さんの人生に目的を持っておられます。
And I just encourage all of us to get strength from this, to follow Nehemiah's example.
私たちはみんな本当にここから力を得てですね、得たいと思います。ネヘミヤのこの模範に従うということをぜひお勧めしたい。
Live your life before the Lord as if the Lord is watching over you, which he is.
本当に神がですね、いつも私たちのことを見てくださって いるかのように、まあ、実際見てくださっているわけですけれども、そのように歩んでいく歩みをしていきたいと思います。そして本当にいつもこの主に対して忠実であることができるように、そしてそれを行っていくときに本当に主が祝福してくださいますように。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, I do thank you for this book of Nehemiah.
お父さん、このネヘミヤ記をありがとうございます。
And I know, Lord, that even though he lived thousands of years ago, this it's very similar to what we face in our lives.
たとえ彼が何千年昔に生きていたとしても、今私たちがこの人生の中で直面する問題に本当に似通ったことを彼も経験していました。
Help us to be men and women of courage.
どうか本当に勇気を持ってあなたに従うものとさせてください。
That men and women who seek to please you.
そしてあなたに喜んでいただくことを求めるものとさせてください。
When we faceThose difficult times when we face resistance from people, even mocking people, may we not be shaken.
そして私たちが何か困難にぶつかるとき、人々が私たちをあざけったり、また反抗したりするときに、どうか私たちの心が揺れ動かないように助けてください。
And if we even face a situation we consider outrageous, how could this happen? Lord, help us not to be shaken.
そしてまた本当に屈辱的な、なんでこのようなことが起こるのかということがに直面したときにも、私たちの心が揺れ動きませんように。
Help us to be like Nehemiah.
ネヘミヤのように私たちを助けてください。
Just to keep walking, just to keep being faithful.
どうかあなたに対して忠実にであり続けることができるように助けてください。
As we trust in you.
あなたを信頼します。
And we pray as Nehemiah prayed, remember us, Lord, for good.
そしてネヘミヤが祈ったように、どうか私たちの良い行いを覚えていてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.